はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はひな祭りですね。3月3日ということで女の子の日でございます。というわけでですね、まあ、女の子たちが、主役になっているような音楽を、まあ、今日は特集しようかなと思います。ガールズポップなるものをですね、今日は特集してみたいと思いますので、それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか？甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今日は3月3日ひな祭りでございまして、女の子の日でございます。というわけでですね、まあ、去年もやったんですけれども、まあ、女の子たちが、主役となったような音楽、ガールズポップ、なるものの特集を今日は行ってみたいと思います。まあ、これはですね、ガールグループとかね、ガールシンガーっていうのが、まあ、1960年代からですね、まあ、こう定番でございまして、例えば、まあ、ダイアナ・ロス&ザ・シュープリームスだとか、まあ、なんて言うんでしょうね、そういう、若いね、10代20代の女の子たちによる、グループのサウンドというか、そういったものはもう伝統としてありまして、広い意味で言ってしまえば AKB48 もおにゃんこクラブも、全部そんな、ね、ものにカテゴライズされるんですけれど、まあ、そういう女の子たちがこうグループを、作ったり、あるいは、まあ、ソロとしてねやってるような楽曲を今日はピックアップしてお送りしてみたいと思います。1曲目はですね、バーバラ・アクリン。この人はですね、シカゴ の、まあ、知る人ぞ知る、女性シンガーなんですけれども、そのバーバラ・アクリンが、1969年にですね、発表しました Am I the Same Girl という曲で、お送りしてみました。この曲はもともとですね、1968年にヤングホルト・アンリミテッドというですね、まあ、シカゴの、ソウルインストグループがあったんですけど、そのインストグループがソウルフル・ストラットという、タイトルでですね、全米3位まで上がる大ヒットにした曲だったもので、その、OK に、このバーバラ・アクリンの歌を載せて、リリースされたものとされているんですが、実際はどうもこのバーバラ・アクリンの歌が入っているバージョンが先に作られて、そこから歌を抜いてピアノで主旋律を奏でたものが、そのソウルフルストラットになったというのが事実らしくてですね、まあ、このソウルフルストラットは全米3位で、バーバラ・アクリンの Am I the Same Girl は全米79位と、かなりこう、セールスにですね開きが出て、おそらく、まあ、バーバラ・アクリンは先に出しとけばよかったんじゃないかなとか、いろいろ考えたでしょうが、まあ、運命というものはよくわからないものですね、まあ、そういう曰くのある一曲でございます。この曲どこかで聞いたことがあると思われた方がいるんじゃないかと思うんですけれど、まあ、その元々はそういう、古いオールディーズのですね、まあ、隠れた、まあ、ソウルフルストラットに関しては全米3位なんで、まあ、あれなんですけれど、まあ、そう知る人ぞ知る、曲だったようなものなんですが、92年にですね、イギリスのスウィングアウトシスターというグループがですね、これをカバーしまして、それで、世界的に大ヒットして、おそらく、この曲が改めてこう世界規模でね認知される一曲になったんじゃないかなと思います。おそらくそのスイングアウトシスターのバージョンで皆さんどっかで聞かれたことがあるんじゃないかと思うんですけれど、まあ、原曲はこちらということで、1曲目は、バーバラ・アクリン Am I the Same Girl で行ってみました。まあね、定義は難しいです。 ガールって何なんだっていうところから始まりますからね、まあその10代後半の女の子たちを指すのか、それとも20何歳までがガールなのかとかね、どこからがレイディーでどこからがウーマンなのかっていうことは、まあ非常にそのディフィニションが難しい世界なんではございますけれども、まあそんなことはねどうでもいいです。雰囲気ですね、これは、ガーリーだろというふうに聞き手が感じたらガールポップというふうな、まあ、縛りで今回やっておりますので、まあ、さっきの曲も一応バーバラ・クリンという人は1943年生まれなんでね、この歌唱している時点で26歳ですから、まあ、26歳をガールと呼んでいいのかっていうね、難しいあの、問題がございますけれども、まあいいんじゃないでしょうかね、まあ、これはやっぱりあのガールシンガーものにカテゴライズすべきものだと思いますね。で次の曲はですね、もっとこう微妙になってくるんですけれども、最近ですね本当ねもうあの嬉しい悲鳴なんですけれども、その過去のねちょっとそのマニアックな、まあ、ソウル系だったりポップス系だったりのですね、その、まあ、当時のレコードがですね、そのオリジナルアルバムの形で1枚1000円っていう破格の値段でね、でそれもその最新のリマスターを施して、まあ、つまりもうあの今現行の CD としては一番いい音というですね、あの保証がついてですね、あのなんと1000円でですね、あのいっぱい出てるんですこれね。でまあ何回かまあそういったことあのこの番組でも言いましたし、その1000円のものからおかけしたことがあるんですけれど、次も実はまあその類になるんですが、モータウンというね、まあ、あのアメリカを代表する黒人レーベルなんですけれども、私そこのまあモータウンというレーベルはもうあの大ファンでございまして、あの昔からあのしつこく聞いてコレクションしてるんですが、そのモータウンもののね、その各その名盤からあのどういうマニアックなものまで、さまざまなタイトルがね、あの大量にこれまたあの1000円シリーズとしてですね出たんですよ、昨年末にね。で私あの、まあもちろんその中から自分の持ってないものもたくさんございましたので、あのピックアップしてね、買ったんですけれど、そのなそのモータウンもののその1000円シリーズの中からいいのがあって、これはちょっとかけたいなと思ったんで、これはちょっといい機会だと思って、それを今回は持ってまいりました。まずグループ名から言いますけれども、シェリー&スーゼイ、全く聞き慣れない名前でございますが、まあ天下のシュープリームスですね、ダイアナ・ロスを擁したシュープリームス、そのシュープリームスがですね、ダイアナ・ロスが脱退した後に、そのダイアナ・ロス以外のメンバーで、70年代生き抜いていくんですけれども、まあ、1977年にそのまあダイアナ・ロスが脱退した後の、シュープリームスも解散をしてしまうと。でその後にですね、その残されたその最後の、時期にね、あのメンバーだったうちの2人がですね、あのデュオという形でですねアルバムを出すんです。シェリー・ペイン、スーゼイ・グリーンという、まあ、その元シュープリームスになるわけですけれども、その2人が、デュオとして、発表したアルバムがございまして、それがこの度その CD 化されて、なんとそれも1000円というですね、まあ、破格の、お値打ちで市場に出回って、私も漏れなく買ってしまったんですけれども、そのシェリー&スーゼイの曲で、あのなかなかいい曲がございましたので、次はそれをかけてみたいと思います。1979年アルバムパートナーズよりシェリー&スーゼイで You've been good to me をお聞き。はい、シェリー&スーゼイで You've been good to me でした。このねあの曲ね、今、まあ、ガールものといえばガールものなんですけど、まあ、この時点でシェリー・ペインは35歳、スーゼイ・グリーンは30歳なので、またこれもガールと呼んでいいのかどうかっていうね、難しい問題があるけど、まあガールでしょうね、もうガールにしときましょう今日は。はい、というわけで今週もお便り行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
はい、
まずラジオネーム倉敷なまりやさんからいただいております。
はい、
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
今日はガールズポップスとのこと。
はい、
先生は男性ボーカルの話が多いように思いますが、うん、好きな女性ボーカルはいますか、うん、といただいております。
ね、たくさんいますよ。
ああ、そうですか。うんうん、
まあね、確かにそうですね、まあ、うん、まあ筆頭に上がるのはやっぱ男性ものばかりになってきますけど、うん、女性も好きな人はたくさんいて、まあね、一番好きな女性ボーカルは誰かってね、まあ、あんまり考えたことないんですけど、でもまあ、うん、考えるとやっぱりカレン・カーペンターかな。
あ
ー、彼女のその声はやっぱすごいですね。一番好きかもしれませんね。 で、まあ、白人系としてはそれですし、黒人系では、まあ、これはまあ黒人上手い人たくさんいるからね、うん、それこそまあホイットニー・ヒューストンだとか、はい、ダイアナ・ロスだとか、うん、そういった人たちももちろん大好きなんですけどね、実はね、私好きなのがグラディス・ナイトっていうね、これもねそのモータウン系をまあその出自にしてるような人なんですけど、うん、この人のねハスキーな声なんですけど、ね、これが好きで、まだ多分ねこの番組でグラディスナイトはねかけてないんですけど、
そうですね、
今日もね実はねこ あのガールズポップ特集でグラディスナイト&ザ・ピップスっていうね、うん、モータウン時代に、まあ、今もやってるのかな、まあ、そのあるんですけど、かけようかなと迷ったんですけど、まあ、次回にということでね、うん、楽しみにしておいていただけたらと思いますけれども、はい
はい、ラジオネーム続きましてオタクなお姉さんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい、
さて先日ちくわぶを初めて食べました。
ほう、
衝撃の味でした。
うん、
二度と食べませんお二方はちくわぶを食べられたことがありますかといただいております。
うん、どうですか河本さん。
僕ちくわぶ大好きなんですよ。
大好きです。
東京行った時はもう毎日ぐらいでさ、寒い時期は食べてたぐらい、もう大好きで、きりたんぽってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれにイメージが似てますよね。
はいはいはい、
きりたんぽはお米ですけども、ちくわぶは小麦粉で作ってるやつで、もちもちですごく好きでよく食べてましたね。
それおでんの具として食べるんですか。
おでんの具ですね。だからそのおでんの具をちくわぶだけを買いに行ったりとかでするぐらい。
ああ、それちくわぶだけを買ってきてそれを、食べるとかってことはないんですか。
単品でとか、うん、やっぱりおでんででしたね。先生ちくわぶとかいかがですか。
いや、まあ、食べたことはもちろんありますけれども、僕はあんまり好きじゃないんですよね。
あ、
そうですか。なんて、いやそれこそね、僕もね、うん、食べ結構ね物心ついて食べましてね、多分ね西日本のそのおでん文化の中にちくわぶは多分ないと思うんですよ。
ないですね、確かに。
あれね東日本の、文化だと思うんですけど、なので大人になってから食べたんですけどね。
どうですか。
その初めそのあれを見た時はそのなんか、なんちゅうの、そのちくわのような、うん、そうそう、はい、練り物のね、魚介系の、練り物の一種だろうと思って食べたんですよ、ね。そしたらもうなんていうんだろう、甘くないウイローみたいなね、
わかります、ね、
それをいう感じだったので、うん、もうある種衝撃でね、二度と食べろかと、私も思った口でございますね。
なるほど。
うん、どうしてもまあおでんですから酒のねつまみとしてあてとしてこう食べますからね、うんうん、こう炭水化物を食べながら、お酒を飲むっていうのはどうもこう ね昔からこう雨風と言いますけどね、酒好きと、餅好きは相入れないっていう、
ね、よく言われますね、
なのでまあその話になるんかなっていう感じがして、どうもね私は苦手かな、あれは
ちょっとお酒に合わないと、
ガールズポップとちくわぶがどう関係あるんだっていうね話でございますけれど、まあそれはいいとして、はい、
続きましてお便りシャンとしたブライアンさんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
放送いつも楽しみにしています。
ありがとうございます。
友人が離乳食を始めました。
はい、
何かアドバイスはありませんか。
うん、
ちなみに私は子どもの食が細く、全く食べてくれなくて泣きそうになった経験があります、といただいております。
まあね、だいたい皆さんその離乳食初期ね、まあ、生後6ヶ月前後でまあ始めていくわけですけど、そこでだいたいね、悩まれる方が多くて、まあ、離乳食の初期っていうのはそのまあ母乳とかそのミルクしかね飲んでない赤ちゃんがその固形のものをまあ咀嚼したりだとか、そういったものを飲み込むそのなんていうのかな、初めての経験っていうのが一番大きくて、要はだからその噛んでね物を食べるということのまあ練習というか、
練習に
食べるということのまあ面白さというか楽しさみたいなものをまあ覚えさせる時期なので、本気でねその離乳食の初期のそれからその栄養がどうだとかっていうことは深くあんまり考えなくていいんですよね。
そうなんですか。
とにかくもうどうせね、結局最終的にはその食事というものをちゃんとしない人なんていないですから、まあ、正常な健常な人だったら
ね。
なので、まあ、そこはもう本当にそのお父さんお母さんもね、その楽しんでやるぐらいの感覚で、メインはミルクだと。だけど食べていくその食べるということの準備期間としてね、やってもらったらいいと思うので、とにかく、まあ、アドバイスとしてね、一言で言えるなら焦らない、これじゃないでしょうかね、
なるほど、
楽しくお父さんお母さんも楽しくやるというのでいいんじゃないでしょうかね、はい、
続きましてラジオネーム上陣マトロナオ教祖様からいただいております。はい、この方 リクエストをいただいて
ます、ね、はい、ありがとうございます、
エリー・グリニッチの、はい、Today I Met the Boy I'm Gonna Marry をいただいております、はい、この名古屋の方ですね、名古屋で聞けたらいいのにとメッセージをいただいております。
名古屋ね、ありがたいですね、あの Today I Met the Boy I'm Gonna Marry ね、エリー・グリニッチの曲なんですけれども、うん、これはね、エリー・グリニッチっていう人は、まあ、そのキャロル・キングのような感じで、そのあのアイドルとかね、そういったガールグループとかにその曲を提供していた、まあ、ソングライターだったんですね。それが、70年代に入ってキャロル・キングも同じような出自の人なんですけれども、そのまあ綴り織りというね、自作自演、自分の昔人に提供した曲を自分で歌うっていうようなスタンス、いわゆるそのシンガーソングライターという言葉の、まあ、走りでございますけれども、それで綴り織りを出して、その当時 その裏風だったソングライターのいろんな人たちがですね、あ、じゃあ私も、じゃあ俺もという感じで、たくさんシンガーソングライターものの LP を出したんです。で、エリー・グリニッチも、その、今、リクエストいただいた曲なんかをですね、その自分の自作自演のアルバムの中でセルフカバーしてね、やるんですけれど、それね、ちょっと今回のガールズポップの趣旨にはちょっと反するので、ならば、その曲のですね、あの、原曲というか、そのガールシンガーに、あの歌ったバージョン、まあオリジナルですね、そっちの方をかけようかと思いますね。というので、というわけで今日の最後は、ダーレンラブ、フィル・スペクターの、元でやった大あのシンガーでございますけれども、ダーレンラブで Today I Met the Boy I'm Gonna Marry よ。この楽曲へちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、このと約束へ行こう。町の保健室、こうもと薬局。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高坂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで3月3日ガールズポップ特集、これにてお開きでございます。来週はですね、3月10日でございます。またですね、3月11日の東日本大震災のですね、日がまた近づいてまいりました。というわけで、昨年に引き続きましてですね、来週は311追悼特集なるものを、お送りしたいと思います。そちらの方もどうぞお楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
河本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。